はい、こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。画面の前の皆さんもこんばんは。すごく、まあ、なんだろうか、はい、やっぱり今日思っているのはですね、神様を私たちは愛するとか、まあ、愛さなければならないだの、そういうふうに言われますけれども、まず神様が私たちを愛してくださったっていうことが大事なのかなっていうことを今日は思っております。なので、まあ実際神様が愛してくださっていると実感できている人は少ないかもしれませんが、神様が愛してくださっているということを知ることができるよう今日は願いつつ礼拝捧げていきたいと思います。それでは賛美していきましょう。ご無理でない方お立ちください。詩編51編、皆様で賛美したいと思います。神よ私に清い、
神よ私に清い、心を私の真実な心を見てください。私の全てを捧げます。ただあなたのために従っていきます。見させてください、神の力を。雪より白く心を清めてください、主よ。あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。返してください。雪より白く、
次に2000年も前に許されていたという、あまりオープン礼拝で賛美しませんが、久しぶりに賛美したいと思います。帰りの主という曲を持って賛美していきましょう。弱い者に、
弱い者にも強いと言わせ、貧しい者でも豊かにされる主。
見えないもの、
見えないものには見える目与え、それが主イエスのなされる
命の川で、
命の川 スに捧げる。主はその御手で自由にされた。ホザナ、ホザナ、ホザナ、神の
メッセージの前に司会者がお祈りいたします。どうぞお座りください。天にいらっしゃる父なる神様、今日は皆さんでこのオープン礼拝を捧げることができてありがとうございます。これから御言葉が語られます。どうかコッケン先生の口を通して語られる御言葉を素直に聞き、耳を開いてくださって耳に入ってきますようにお願いします。感謝します。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝にいらっしゃいました。皆さん一人一人を歓迎いたします。それでは今日も共に御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書27章39節から56節になります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでどうぞご覧になってください。マタイの福音書の27章39節から56節の御言葉になります。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。この人はエリアを呼んでいる。そのうち一人がすぐに駆け寄り、海面を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。 しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、幕が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。御言葉は以上となります。今日もまたイエス様に出会った人々について考えていきます。私たちの救い主であり神の一人と子であるイエス・キリストは、人としてこの世に来られ、人として生活をし、そして人としてたくさんの人に出会われました。聖書を見るとイエス様に出会った人が本当にたくさんいるということを私たち知ることができるんですけども、彼らはどんな人だったのか、彼らはイエス様に出会ってどのように変えられたのか、そのことにフォーカスを当てて、このマタイの福音書を読んできました。そして彼らとの出会いが今の私たちに伝えてくることは何か、そこにもフォーカスを当てていきたいと願っています。先ほどお読みした聖書箇所には、イエス様が十字架にかけられ、そして死ぬという場面が記されています。読む人の心が痛くなるような、そんな箇所であると思うんですね。今日はイエス様の十字架に心を向けていきましょう。十字架にかかれたイエス様に出会った人、その人々はどんな人たちだったのか、そしてそんな人々にイエス様は何をしてくださったのか、その意味を考えていきたいと願っています。ではもう一度39節から44節の御言葉をお読みいたします。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち、長老たちと一緒にイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。イエス様の受難が描かれています。そしてその最たる象徴は十字架ですね。この十字架形というのはですね、もともと死を象徴していたものです。それも苦しく惨めで侮辱を受ける、そんな形だったんですね。十字架にかかって死ぬこと、十字架にかかるという処刑を受けるということは最高に不名誉で、何よりも苦しく、そして惨めなことであったといいます。それもそのはずで、この十字架刑というのはローマ帝国が支配していた国の人々が罰するために執行していたものだったんですね。ローマ帝国に逆らったらこのようになるんだぞと、こんな苦しみを受け、こんな侮辱を受け、こんな惨めな形で命を奪われるんだという見せしめの意味があったんですね。決して逃げることもかなわず、十字架につけられる前には鞭で打たれることになります。鞭の先端には動物の骨があったといいます。肌がえぐれるんですね。何回打たれるか決められてもいません。ただただ 処刑される人を弱らせる目的で鞭が打たれます。それから自分がかかるための十字架を担いで歩いていかなければなりません。人をかけられるほどですから、大変重い十字架となります。その道の途中にはたくさんの見物人がいました。これから処刑される愚かな罪人を見るために人々が集まっているんですね。その道すがらたくさんの人がその罪人に石を投げ、唾を吐きかけ、罵詈雑言をあぶせます。やがて処刑場所に着くと、手と足を釘で打たれ十字架にかけられます。十字架が立つと、自分の重みで多くの囚人は肩が脱臼したと言います。十字架刑の恐ろしいところは、すぐ死ねないというところです。ほとんどの人が弱らされている中、何日も十字架にかかり血を流し死んでいく。その間もずっとずっとずっと罵られ、あざけられる。これが十字架刑であり、これがイエス様が受けた十字架の苦しみなんですね。イエス様はこの十字架につけられました。イエス様はゴルゴダの丘というところに建てられました。多くの人がそこに集まります。彼らはイエス様に会いに行きました。わざわざイエス様に出会いに行きました。その目的はイエス様を罵ることです。イエス様をあざけることです。十字架につけられた滞在人として救い主を罵りに行ったんです。今日の聖書箇所で出てくる人々は、十字架にかかったイエス様を罵った人々です。律法学者たちは流飲が下がったかのように、ここぞとばかりにイエス様をあざけている、そんな姿を見ることができます。一つ注目したいのは、彼らが放った言葉ですね。彼らはイエス様がかつて語っていた言葉を引用しています。つまり彼らはこの十字架以前にイエス様に出会ったことがあるんですね。彼らはイエス様の声を聞き、奇跡を見、その姿を見ました。イエス・キリストという人物を、イエス・キリストという救い主を見て、なお彼らは十字架につけられたイエス様を罵っているんですね。彼らにとってイエス様が十字架につけられた、その意味はイエス・キリストが滞在人だという、それだけだったのです。イエス様を知っていても、十字架にかけられる前までイエス様が何をしていたのか、どれだけたくさんの人を救ってきて、どれだけたくさんの人に神様の御言葉を伝えてきたのか、何にも関係ないんですね。ただただ十字架にかけられた愚かな罪人、そんなふうに彼らの目に映ったんでしょう。だからここであらゆる方法を持ってイエス様を侮辱してるんです。 イエス様に出会って十字架の前まで行き、そしてイエス様を罵っているのか。今日私たちが見たイエス様に出会った人々です。続けて読んでいきます。45節から50節です。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。この人はエリアを呼んでいる。そのうち一人がすぐに駆け寄り、海面を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。罵られあざけられながらイエス様は十字架の上で死にます。マタイの福音書ではイエス様が二度叫ばれたということが記されています。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と。ここでこの叫ぶという言葉はですね、アナボアオと言うんですけども、新約聖書ではここだけに用いられているんですね、アナボアオ。それでこのアナボアオという言葉はとても強い感情を表す動詞になります。イエス様はここで神様に対して強い感情を持って訴えかけているんですね。イエス様は激しい感情を持って訴えかけます。そしてその対象というのは神様でした。イエス様を罵り、あざける者には向けられていないんですね。自分を十字架につけるために画策した者、自分を十字架につけるように叫び続けた者、弟子として何年も一緒にいたのに、捕まるや否や逃げ去った者、十字架につけられた自分をあざけり、罵る者。この時のイエス様にとって強い感情を向けることのできる存在はたくさんいたはずなんです。私が何を悪いことをした、私が何をあなた方に危害を加えた、なんで私が今十字架につけられ死ななきゃいけないんだ、そう訴えかけることができたはずなんですね。また多くの人が同じ立場に立たされたらそうすることでしょう。しかし救い主イエス・キリストはそうはされませんでした。この状況になっても十字架につけられ今まさに命を落とそうとしているこの瞬間でさえもイエス様はイエス様に出会った人々を罵り返すことはされませんでした。代わりに神様に叫び、神様に訴えかけてるんですね。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この言葉はイエス様の絶望を表す言葉として受け取ることができるでしょう。しかしここで考えなければならないのが、このイエス様の叫びが詩編22編の引用であるということなんですね。ちょっと見てみましょう。詩編22編の1節です。 旧約聖書詩編22編1節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。ダビデによって歌われたこの歌は、いわゆる嘆きを神様に訴えかける、そんな歌として始まり、イエス様はこの詩編の言葉を叫ばれたんだと思うんですね。しかしこの詩編22編の嘆きはですね、嘆きでは終わらないんです。この嘆きはやがて賛美に変わっていくんです。そして最後にはこのように締めくくられます。22編の27節から31節です。詩編22編27節から31節、地の果てのすべてのものが思い起こし、主に帰ってきますように。国々のあらゆる部族もあなたの御前にひれ伏しますように。王権は主のもの、主は国々をすべ治められます。地の裕福なものは皆食べてひれ伏し、塵に下るものも皆主の御前にひざまずきます。自分の魂を生かすことができないものも、子孫たちは主に仕え、主のことが世代を超えて語り継げられます。彼らは来て生まれてくる民に主の義を告げ知らせます。主が義を行われるからです。すべてのものが、すべての王権を持っておられる神様の前に帰ってくるように、主に立ち返ることができるように、これがこの詩編22編の締めくくりですね。イエス様はどのような思いでこの詩編22編を引用されたのでしょうか。聖書は正確にはその理由を語ってはくれません。しかしイエス様が命を落としたまさにその時に起こったことと合わせてちょっと考えてみたいんですね。51節から54節の御言葉です。マタイの福音書に戻りまして、マタイの福音書27章51節から54節です。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。イエス様が十字架の上で死んだその時、神殿の幕というものが真っ二つに裂けました。地震が起こり、岩が裂け、死者がよみがえりました。このことによって十字架にかかったイエス様に出会った人々は、イエス様が本当に神の子であったということを告白することになります。自分たちの手で、声で神の子を殺した彼らは、この時どんな思いになったのでしょうか。神殿にあった幕とは、神様と人とを隔てるものでした。大祭司という立場の人が年に一度だけその幕の中に入り、神様と出会うことのできるその場所と分けるためにこの幕があったんですね。この幕によって誰でもいつでも神様に出会うということは叶わなかったのです。その幕が裂けました。 上から下まで真っ二つに裂け修復することもできません。だからもう神様の前に出ていくことができるんです。これがイエス様が十字架の上で血を流ししてくださったことですね。神と人との隔てを真っ二つに裂いてくださったのがイエス様なんです。イエス様を罵る者がそれでもイエス神様の前に出ていくことができるようにしてくださったのがイエス様なんです。ヘブル人の手紙の10章19節から20節の御言葉です。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。十字架とは死の象徴でした。罪の象徴であり、苦難の象徴であり、恥、侮辱の象徴でした。そんな十字架を私たちは大切に思います。教会のシンボルとして十字架を掲げます。私たちにとって大切な意味を持つからです。死の象徴が、罪の象徴が、苦難と恥の象徴が私たちにとって大切なものへと変えられたんです。イエス・キリストがその十字架にかかったからです。イエス・キリストがその十字架の上で血を流したからです。イエス・キリストが十字架で死んだからです。そのことによって、十字架によって私たちが神の御前に出ていけることになったからです。人は罪あるままでは神様の御前に出ていくことはできません。神殿の幕というのはまさにそれを象徴するんですね。神様と罪ある者の間には大きな隔たりがあり、決して近づくということが許されないんです。だからイエス様はその隔てをぶち壊したんですね。エペソ人の手紙の2章14節から16節の御言葉です。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。イエス様は私たちを神様の御前に出ていくものと変えてくださったんです。詩編22編の引用もまた、私たちが神様の前に出ていくことを望んでいたその結果なのかもしれません。イエス様は私たちを神様と共に生き、神様の御前に出るものへと変えてくださったんです。なぜならば神様がいなくては人は生きれないからです。神様がいなくては何もすることができないのが私たちだからです。 私が種を植えました、あなたが水を注ぎました、それで植物は育ちますね。でも育ててくださるのは誰でしょうか。神様じゃないですか。自然を作られた神様は種を植えて水をまけば育つようにしてくださいました。人が何をどう頑張っても種から芽を出させることはできないんです。それをしてくださるのが神様なんです。神様がいなくては食べるものすらろくに得ることができないのが人間なんです。良い人にも悪い人にも同じように恵みをくださる神様がいなくては人は生きれないんです。イエス様はイエス様に出会う人を、私たちをそんな神様のもとに行くことができるように作り変えてくださったんです。イエス様に出会った人々はイエス様に愛を注がれた人です。イエス様が神の子であるということを命をもって証明され、命をもって神様の前に出ていくことができるものへと一人一人を変えてくださったんです。十字架を覚えるとき、イエス・キリストの十字架を覚えるとき、私たちは決してこの事実を忘れてはいけないんです。ただのシンボルじゃないんですね。ただの処刑道具じゃないんです。イエス・キリストが十字架にかかったから私たちは神様の御前に出ていって生き抜くことができるんです。この事実を覚えたいと思います。イエス様の命をかけた十字架の愛は私たちにも注がれているということを覚えましょう。イエス様の十字架を私のための十字架として、その上で注がれた血によってイエス様が私たちにしてくださったことを覚えましょう。イエス様の愛を決して忘れることのない私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、私たちはあなたの御前に出ていくことすらできない、そんなものでした。しかし神様、それでもあなたは私たちを愛してくださり、イエス・キリストを送ってくださいました。イエス様は十字架にかかり、苦しめられ、恥ずかしめられ、罵られ、あざけられ、そして血を流され、死なれました。そのことによって私たちはあなたの御前に出ていくものと変えられたことを覚えます。神様、あなたの愛を、そして救い主の私たちに注がれた愛を心から感謝いたします。神様、どうか私たちが注がれた愛を覚え、喜びを持ってあなたの御前に出ていくことができますように。 キリストの愛を受けて、あなたと共に歩む私たちとなりますように。十字架の上で救い主が私たちにしてくださったことを何があっても忘れない私たちとなりますように。どうか私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、注がれた愛という曲を持って賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
これほど
それではオープン礼拝の最後に新しい命という賛美を皆さんでしていきたいと思います。 ご自由にお交わりください。